皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
大阪の御堂筋でねライトアップが始まったということでね、ライトアップが目につく話題になる季節になりましたよね。
御、
は、堂、い、筋はね僕10年間も行ってたんで綺麗なんですよ。やっぱりね大阪で一番綺麗じゃないかな。 あと神戸ではルミナリエってのあるでしょ。この前清井町のホテルの前撮ったらもうかなり綺麗にねライトアップされていて、空気の冷たさとね、
はい、
ライトの暖かさ、ブルーのライトがあるんだね。あれは冷たそうなんだけど、
最近そうなんですよね。
そうだんだんライトアップがね綺麗な季節になりましたよね、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのポンペオ国務長官は地球温暖化防止のための国際枠組みパリ協定からアメリカが離脱するための手続きを開始したと発表しました。アメリカは二酸化炭素排出量で中国に次ぐ世界2位で、ヨーロッパなど各国がパリ協定に残るよう働きかけていました。
これは後で取り上げます。
イギリスのフィナンシャルタイムズとアメリカのピーター・G・ピーターソン財団が全米で実施した共同世論調査で、トランプ政権の経済政策をプラスと答えた人の割合とマイナスと答えた人の割合はともに 45% となり、評価が分かれました。暮らし向きが改善したとの回答は 35%、 悪化したとの回答は 31% でした。
日経新聞がね、分断の米国という特集をずっとやっててね、今朝もそれ読みましたけれども、こんなところにも現れてますよね。評価と非評価がちょうど半分ずつね、暮らし向きが良くなった人が3割強、悪くなった人も3割強というね、社会としては良くない状況なんだけど、まあこれについては関連でね、米中貿易摩擦のところで取り上げたいと思います。
文化庁はスマートフォンでのスクリーンショットやインターネット上の生放送生配信に他人の著作物が偶然映り込んでも違法とならないことを著作権法で明示する方針を固めました。来年の通常国会への著作権法改正案の提出を目指します。
これはいろいろ意見があるんでしょうけどね、私も街の風景とかね、お料理とかたまに SNS に上げることもあるんですけど、知らないうちにね、私以外の人が著作権を持っているものが映り込むことってあるじゃないですか。隣にね掲載される人がいると、これ載せてもいいですかって聞くんだけど、通り過ぎちゃった人にね、走ってってこれ載せてもいいですかって聞くわけにはいかないし、まあこれは自然な動きなんじゃないでしょうかね。
カーシェアリングが非常時における通勤や移動の手段としても利用され始めています。首都圏を襲った台風15号で昼頃まで鉄道の運行が乱れた今年9月9日には、カーシェア車両の貸し出し数が前の週の平日に比べ3割増えました。利用は午前中に集中し、鉄道の代替手段として多く使われたとみられます。
何かのことがあると、あ、これ便利じゃないってみんな気づきがね生じて、それをきっかけにより多く使われるようになるってこともあるので、カーシェアリングがより広く利便性をね認識される事態が起きた、それは必ずしも歓迎すべきことではないんだけれども、結果的にそうなったということだと思いますね。
ソフトバンクグループの2019年7月から9月期連結決算は、最終損益が7001億円の赤字でした。 アメリカのオフィスシェア大手 WeWork を運営する出資先の We カンパニーの企業価値が低下したほか、その他の投資先企業でも株安が進行し、主力のファンド事業で9702億円という多額の損失が発生しました。
日本を、ね、代表する企業としてはトヨタが、ね、ものすごく高決算だったんですよね。その逆の意味でですね、ものすごく目立ったのが孫さんの会社だと。でも面白かったのはですね、あれこれ四の五の言わずにですね、大失敗でしたと、大赤字ですってね、孫さんが言ったところ、だからといってこれからの事業がね、孫さんが今回示した強気ドルに行くかどうかはわからないことはあるので、サウジアラビア絡みのいろいろな問題もあるし、ソフトバンクも孫さん以降も睨んでね、どういう経営方針を取るのか、そろそろソフトバンクも今回の赤字だからということではなくて、曲がり角に来てるのかなという感じもしますよね。
半導体製造装置世界大手のオランダ ASML が、半導体の性能を飛躍的に高める次世代装置の中国顧客への納入を保留していることが分かりました。次世代通信規格 5G への対応で重要な技術を含んでおり、アメリカによる規制を懸念したとみられます。
アメリカの規制はあちこちにね、影響を及ぼしていて、中国ではもうそろそろ 6G のね話が出てきていて、今日 NHK の BS の世界のニュース見てたら、中国のアナウンサーがね、 6G ってかなり積極的に言ってましたけれども、とりあえずはね、 6G は2030年ぐらいじゃないかな、その先ぐらいかな。僕来週はね、ちょっと NTT の 6G の取材にね行ってこようと思ってるんですけれども、 5G、 とりあえず中国がですね、今まで通りの優位を保てるかどうかというところまで差し掛かってきたということだと思いますね。
イギリス議会下院が解散し、来月12日に総選挙が行われます。ジョンソン首相が率いる保守党が単独で過半数の議席を確保するかどうかが最大の焦点です。
今朝ね、 BBC 見ていたら、二大政党の党首がね、共に党内から批判を受けてるっていう話があって、一体どうなるのかと。まあ、保守党ではですね、ジョンソンさんに反対する議員がね離党しましたし、労働党のコービンさんについてもね、首相の器じゃないっていうのが労働党内から出てきていて、離脱かどうかという問題も含めてイギリスの将来をね決定づける選挙だと今回の選挙は言われているんだけれども、どうも見ているとそんな明確な結論出ないんじゃないかなと、一層混迷するのかなというような気もしますよね。
中国の習近平指導部は、共産党一党支配を強化するためデジタル技術を総動員する方針を打ち出しました。ビッグデータや人工知能を駆使したハイテク監視社会を構築し、世論の管理を強化します。
結果的にね、ハイテクテクノロジーが進む中では監視が可能な体制はできます。だけれども、日本やアメリカやヨーロッパはそれをビッグブラザーのようにはさせないという方針なのに対して、中国はその徹底的に利用するんだと。で、ある意味共産党がビッグブラザーになるんだという方針ですよね。これはやっぱり世界中から懸念を呼ぶし、今の香港の若者たちがですね、暴力行為に訴えながらも香港の中国化を拒否しているということはですね、そこに問題の本質があるからだというふうに思いますよね。
アメリカ司法省は SNS 大手ツイッターの元従業員2人を含む3人をサウジアラビアのスパイ活動に協力したとして起訴しました。ツイッター上でサウジに批判的な投稿をしたユーザーを特定し、個人情報をサウジ側に渡していたとみられます。
これはもう絶対やっちゃいけないことですよね。ツイッターというね、3億人以上の月間ベースのね、アクティブユーザーを抱えているメディアの中にですね、誰がどういう思考形態をしていて、今回の場合はサウジアラビアの現体制に対する批判的な意見を持っているか、内部にいたらすぐわかりますよね。で、この人とこの人がつながっていて、うんぬんって。で、そういう情報をですね、当のサウジアラビアに流していたと。それでどうもですね、それに関わる報酬を、ある容疑者はですね、3300万ぐらいもらっていたともね、こう言われてるわけでしょ。こんなことがあったらね、誰もツイッター信用しなくなりますよね。
中国の商務部国際貿易経済合作研究院の極維持副院長は、 日本経済新聞の取材に応じ、米中貿易戦争について、すでに緩和の状況に入った、今後の米中貿易は良い方向に向かうだろうとの見通しを示しました。
まあこれはすぐポイントのところで取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、はじめは中国商務部の旭市副委員長が、まあ、今後の米中貿易は良い方向に向かうだろうとの見通しを示しました。ま
あ、今週はですね、いろいろな動きがありましたよね。中国商務部の報道官がですね、アメリカと中国が進めている第一段階の取り決めについてですね、重要な進展があった場合においては、アメリカと中国双方がパリティでね、お互いに等価のような感じで引き上げられた関税を下げるんだということを言ってですね、それが第一段階の合意の前提だみたいなことを言ったんですね、
はい、
それに対してですね、アメリカの商務長官がですね、いやそんな合意はまだできないし、もしそういうことが可能だとしたら、それはトランプさんが決めるんだというふうにですね、いろいろな情報が出てきて、合意してんのかしてないのかしてんのかしてないのかっていうね、はい、そういう感じのね、展開になってますよね、
はい、
でどちらかというとマーケットは徐々にまあそう言っても合意できるだろうという方向で動いてきて、アメリカではですね、今週ダウも S&P500 もナスダックも史上最高値を更新するというところまで来てですね、はい、大きな流れとしては株高だし、まあ東京のマーケットやヨーロッパのマーケットを見ても、ここ3ヶ月について言うと明確な上げ基調になっているということだと思いますね。そうですね。私はこう考えます。マーケットの見方は正しいかもしれないなというふうに思っていて、選挙近づいてきたじゃないですか。アメリカにおける政治的な構造を見てみるとですね、どうも予想されたほどトランプ大統領は安泰ではないというふうに判断することはできますよね。保守党が強かった南部の州での一部選挙でですね、州知事選で民主党が勝ったと。まあこれはまだお互いが俺が勝った、俺が勝ったって言ってるんでわからないんですけども、はい、状況がある。トランプさんの公約に踊らされたけど、実は裏切られたと感じている人が多いという結果も出てきてます。日経新聞なんかもね、特集でやってますけれども、若い人は結構トランプ離れしているということもあるので、そうするとですね、政治的圧力としてどういう力が働くかというと、やっぱり選挙民に受けるディールをですね、はい、中国とも結ばなければならないという瀬戸際にトランプさんを追い込まれつつある。つつあるってことは、中国とアメリカが抱える戦略的な、戦術的な相違点を乗り越えて、何らかの形で合意という形を取らなければですね、はい、トランプさんの再選も危うくなるかもしれないというふうにあの人は考えるんだろうなと思うんですね。もう一年を切った段階で、何らかの形で、ほら、俺はこんなにやってるぞっていうところをですね、アメリカの選挙民に見せたい。だから、米中貿易摩擦に関わる第一段階の合意を、習近平さんアメリカに来ない、アイオワでやりましょうよって言ったのはですね、まあ、あまりにも露骨すぎて笑えるんだけれども、彼の真剣さが伝わってきますよね。アメリカの大統領選のプロセスの中でアイオワっていう州は特別な地位を占めていますし、はい、アイオワで勝てなかった候補者うんぬんうんぬんってこうよく言われるわけですよね。今のところ共和党はトランプさんなんでしょうけれども、はい、民主党の弾劾のね手続きも進んでいて、どうも出てくる状況証拠はですね、トランプさんに不利なものが多いということになると、ますます米中で何らかの合意を作って進んだよと言いたいのがトランプさんじゃないかなというふうに思うんですね。で、マーケットはどうもそれを読んでいる。
はい。
で、それに加えて、マーケットが何歓迎してるかっていうと、例えば10月のアメリカの雇用統計って結構良かったじゃないですか。
そうですね。はい。
小売売上高の動きとかで見てると、アメリカ経済調子いいじゃんと思うじゃない。
はい。
ところがアメリカの中央銀行は3回も連続して政策金利を引き下げたという状況になってきて、あと長期金利もね、2% をはるかに下回るところでうろうろしている。ドルがちょっと強いのはアメリカにとっては頭痛の種なんでしょうけれども、そうするとですね、景気がいいのに金利低いじゃないって、それ株にとって最大の好環境ですよね。はい。ナイスコンディションですよね。で、加えて、日本ではトヨタとソフトバンクみたいに大きく乖離する企業もあるんですけれども、総じてアメリカ企業の業績はいいとこう言われているんですね。終わってないんでわからないところがありますけれども、だいたい 67% ぐらいの企業が決算をすでに発表したね。大手企業の 67% ぐらいが増益発表だったというアメリカの証券会社のレポートも見ました。で、そうすると、季節的にもね、今株が上がりやすい時期なので、米中貿易摩擦まだいろいろあると思います。にもかかわらず、環境的にはね、非常にいいわけですよね、アメリカにとって。だからもうちょっとその上値を追うのかなと印象は私はしますよね。
はい。
で、米中貿易摩擦はね、はっきりしてるのは、第二段階以降の構造問題についてはね、合意は相当先です。相当先です。で、第一段階の合意についてのポイントは、まあいろんな人が言ってるんだけれども、結局農産物をアメリカがどのくらい輸出するのか、中国にね。はい、トランプさんはね、年間500億ドルって言ってるんだけど、500億ドルってね、中国はこれまで1年間に輸入してきたね、穀物量の 2.5 倍なんですよ。それは無理だろうって
中国。すごい数字ですよね。
中国も言ってるし、はい、まあでも、中国がね、500億ドル分のアメリカの農産物買ってくれるって言ったら、それはもう温情状ですよね。まあだからポイントはそこだというふうに思ってますし、
はい、
それをする中で中国側が期待していることが今回改めて分かったね。関税の相互引き下げ、
はい、
ということがポイントになってくるのかなと。もう11月のね、半ばも近づいてきますから、12月の初めって言うんだったら、
はい、
もうそろそろ決めないとね。
そうですね。
トランプさんがキム・ジョンウンと会いに行った時にね、僕はびっくりしたんだけども、あんな形ではね、やっぱり習近平は出てこないだろうなというふうに思うので、そういう意味からすると、マーケットの比較的楽観的な見方というのは、それなりに根拠があることだな、というふうに私は見てますけどね。
はい、次は、ソフトバンクグループの2019年7月から9月期の連結決算、7001億円の赤字でした。
まあ、日本企業のね、赤字としてはやっぱり結構大きい感じがしますよね。ソフトバンクの場合は、ほとんど投資会社の側面が非常に多くてですね、はい、今回ウィーワークへの投資があまりうまくいかなかったということなんですけれども、まあ投資とはそういうもんだと。ね、うまくいくのもあれば悪くいくのもある保険の考え方でね、いくつかやっとけばいくつか伸びて、一つか二つは保証あるだろうという保険の考え方でね、投資をしている、はい。そういうふうに思ってるわけですけれども、結構目利きがいてね、見ているはずなんだけども、結果はわからないと。それはマーケットに対する需要っていうのは、どのくらい出て、どのくらいこちらが提供しているサービスとマッチングするかはね、誰もわからないわけじゃないですか。で、僕が今思っているのはね、
はい、
やっぱり孫さんっていうのは僕は最初はあんまり評価してなかったんだけど、次々にやりたいということを実現してきた人だし、
はい、
トヨタが頭を下げて、私たちと一緒にやってくださいと、つながる車のところでですね、行ったという経緯も見てみると、やっぱり相当な意志力と、情報力と、情報分析力と、持っている人だと思うんですよね。トランプ大統領が当選した時にね、真っ先に彼のところに挨拶に行った日本の経済人は、孫さんが初めてぐらいじゃないかなというふうに記憶してるんですけれども、はい、そういう俊敏さもある。
そうですね。
記者会見の時のね、孫さんの強気を見て、このままじゃ終わらないだろうなとは思ったけれども、
はい、
結構ソフトバンクは曲がり角に来てるなというふうに思いますよね。ユニクロのように一回次の経営者決めたんだけど、また戻って自分がやるっていうケースもあってね。
はい、
まあ孫さんも結構それに近いですよね。一回インド人のね、副社長を連れてきて、はい、次は君だって言ってたんだけども、何があったか知らないけれども、結局自分が今トップに戻ってるわけじゃないですか。だからそういう意味で言うならば、時間の経過というのは、否めないですよね。
そうです
ね。相当、あの方が会社を立ち上げた時からの経緯を考えると相当な時間が経っていると。そこまでですね、結構うまく会社を運営してきて大きくしてきたということがあると思うんですけれども、 やっぱり残された負債が巨大すぎるなというのは僕は思ってますし、それに関わる経営の行方ね、こういうのがうまく発揮され続けるだろうかというふうに心配してますんで、昨日ね、記者会見出てきた孫さんのお顔を拝見したら顔がまたまん丸でね、全く元気さ衰えてないなという感じなので、次の手は打ってくるんじゃないかな。それが何になるかは逆に我々にとって楽しみだというふうに思いますよね。
そしてアメリカがパリ協定から離脱するための手続きを開始したと発表しました。
あのね、何考えてんのかなと思ったんですよね。
はい、
そしたら、アメリカの担当の閣僚がね、いや、アメリカはパリ協定の交渉が始まってからね、GDP は 25% 伸びたけど、その間にエネルギー使用量はほとんど伸びてないみたいなこと言ってて、パリ協定の精神には貢献してるんだみたいなこと言ってたわけですよね。はい、でもなぜじゃあ世界の国々がね、みんな共同体タグを組んで二酸化炭素を減らそうというところに歩調を合わせないかっていうことについて言うと、やっぱりそれは選挙に投票する人たちの中でね、CO2 削減とかいう問題が生じてくると、やっぱり仕事がなくなるというような人がいて、それはトランプ政権としては我慢しろとは言えないっていう、そういうことなんだろうと思うんです。
はい。
でもね、日本でもそうなんですけれども、アメリカでも非常にシビアな天気がね、山火事もあるし、洪水もあるし、起きていて、熱波も来たし、ということで、やっぱり気象の問題は、俺たちの将来の問題だという若手が、実は多くなってるんですよね。
はい。
共和党でもそうです。であるがゆえに、僕はずっとこう思っていて、まあトランプさんは、あんまり気候変動云々のところで、世界の気象が変わっている。だから我々の経済活動も少し変えなきゃいけないというような考え方を取らない人なんですけれども、でも、トランプさんが、例えば、70を超えている方、ということに対して、例えば10代、20代の人はどう考えるかなと。スウェーデンのね、あの少女もそうなんですけれども、将来自分が直面するかもしれない天気というのはものすごく敏感になりますよね。
そうですよね。
僕は興味深いのはね、共和党支持者の中の若者たちは、どういうスタンスを気候変動に対して取っているんだろうか。うん、トランプ政権は、いや、俺たちがやることやってるんだとこう言いたいんだけれども、やっぱり世界的枠組みの中から外れるっていうことはね、モメンタムが失われるわけじゃないですか。うん、そういうことでも残念だなというふうに思っているので、はい、最初のニュースでしたよね、ポンペオさんがね、はい、離脱手続きを開始するということについては非常に懸念されるし、私はやっぱりアメリカ、中国、ロシア、EU、日本、世界の GDP のかなりを占めている国々が一致してタグを組むべきだというふうに思っているので、はい、非常に残念な気がしますよね。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
私はね、あんまり興味なかったんですけど、
はい、
家族が SL に乗ってアプト式に乗って、はい、いいお湯らしいからスマタ京温泉に行こうってこう言い出してね、
はい、
それで東京から行くのちょっとあるじゃないですか。
そうですね。
先週はね、まず箱根に一泊して、箱根から車でスマタ京まで行っちゃいけないんで、途中の JR の駅に車を置いてで、そこに専用の駐車場があるんですよ。で、そっから大井川線の蒸気機関車、なんかまだ匂いがね、するね、煙がトンネルにこもると、
はい、
それでアップト式に乗って、そっからまたバスで、スマタ京温泉まで行ってね。で、思ったのはね、僕、昔に行ったことあったと思うんだけど、お湯がね、道後温泉の上の方、つまりぬるぬるぬるぬるしてるね。これ化粧水かみたいなね、そういう綺麗な湯だったんですよ。
肌綺麗になりそうですね。
なりそうですね。 これはいいなと思って、食事はまあまあ普通だったんだけど、温泉はいいなと思ってね。でもまあ宿泊が土曜日の夜だったので、はい、日曜日になったら帰ってこなきゃいけないじゃないですか。そしたらね、これ結構一気に東京まで帰るの大変だなと思ったんだけど、やっぱり新東名なので、ね、早いんですよね。帰りの方が早かったんですけれども、だって行きはそらそう、時間かかりますよね。まず車で移動して、は
い、蒸気機関車に乗って、
アプト式に乗って、でまたバスで、まだね、ちょっと紅葉には早い。
あ、そうですか。
もうちょっと経つとね、でも全然もう混み合ってダメらしいんですよ。
皆さん分かってらっしゃるんですね。
まあ、栃木県のいろは坂もそうですけどね。ちょっと始まっててね、よかったなというふうに思ってて、釣り橋があるんですよ。
はい。
まあちょっとね、怖い釣り橋で、僕もへっぴり腰でね、当たって、なかなかの渓谷だなというふうに思いましたね。よく秩父行くと、これ地球のへそのようなところだなって、ブータンとよく似てるわ。山が急峻でね。でもね、スマタ教に行ったら、そんなもんじゃないなと。
教ってつくわけですもんね。
いや、そうなんですよ。こんな急峻な山を抱えた国ってあんまりねえなと、そんな感じをね、持ちました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、スマタ峡温泉でした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
東京モーターショーの話をしましたね。行ったってね。で、僕が行った日はメディア公開日で、一般の人がどのくらい入っているかどうかわからない時で、でその時はまあ去年77万人に落ち込んでどうかなという話したじゃないですか、
はい、
ところがですね、終わってみたらね、来場者数が130万900人に達したらしいんですよね。多いなと、77万人からさらに130万人に増えたのかと、うん、で実際にね、今週の月曜日かな、フジテレビ毎週行ってるんで、
はい、
車がすっごい混んでてね、高速降りてからフジテレビまでってね、ほんの 3,4 分なんですよ普段は、
はい、
そこ20分ぐらいかかってね。
そんなにかかったんですか。
最終日だったのでね。でもしかしたら増えてるかもしれないなと思ったら、
この数字だったんですね。
この130万900人というね、はい、車はいつも興味の対象なんですけれども、
はい、
まあ良かったなというふうに思いましたね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブルーベッドブリガード。